ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。ななこチャッタラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けいたします。さあ、それではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。本日お越しいただきましたのは舞鶴書道連盟元理事長で現在は顧問をなさっていらっしゃいます小林康雄様でございます。小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでお越しいただきましたね。以前は理事長をされてて現在は顧問ということで、舞鶴には書道連盟があるんだっていうことをね、この今知ったっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、舞鶴書道連盟とはどういった組織なのかということをまずは教えていただけますでしょうか。さて、小林さんはもうね、個展も開かれるぐらいの腕前ということで、腕前というのかね、あれなんですけどもね、実は古城という画号、書号というんでしょうかね、画号って画号でいいんですかね、はい、はいはい、もうお持ちでいらっしゃいます、はい、さあ、それでは舞鶴書道連盟のことについて、はい、はい、教えてください、はい。
連盟にはですね、舞鶴書道連盟規約というのがございまして、
はい、
その中に目的と事業というのが決められております、
うん。
ちょっと読み上げますと、
はい、
本連盟は書道同好会の集いとし、書道の振興と相互の親睦を図ることとする。これが一つ、うん、
はい。
それから具体的にその目的を達成するためにどういうことをやるのかという事業がありますけども、
はい、
まず講習会ですね、
はい、
いろんな講師を迎えまして、私ども連盟の会員が理解を容易にするためのいろんな手法とかですね、
うん、
技術的なことを勉強をします、
はい。
で、講師に迎える人は、中央から迎えることもありますし、地方の人も講師になっていただくこともありますし、それから会員の中から適当な人に講師を務めていただく場合もございます、
はい。
それから2つ目に展覧会、これはグループ展という形で行う場合と、それから連盟として大きな組織で 全員でやる展覧会と、
はい、
それからもう一つは個展、個人が計画してやる、その大体3種類ございます、
はい。
で連盟が具体的にどういうことをやっているかっていうのは後ほどまた話させていただきますけども、
はい、
舞鶴で、私ども連盟の方で、実際にやるのは年間大きなのが2つございまして、
はい、
1つは連盟の先生方が、
うん、
ご家庭で塾をやっておられる、
はい、
そのお子さんたちのための、書道展、そういうのが一つございます、
うん。
で、それは毎年夏行います。それからもう一つは会員相互の、親睦を図ったり、その融和を図ったり、それから勉強会をしたりということで、会員の皆さんが出品して、行う展覧会、その大きなのはその2つございます、
はい。
で、その他いろいろあるんですけども、
うん、
その時その時いろいろ変わると思います。
はい、
はい。あとは、はい、あとは鑑賞会ですね。
鑑賞会、
はい。例えば書道の美術館を見学するとかですね、
はい、
旅行を兼ねた鑑賞会を、計画して、実施すると、
はい。
大きな行事というのは講習会、展覧会、鑑賞会と、こういうことですね、
はい。
それ以外にいろんな集まりは ございますけども、
はい、
まあ、非常に楽しいグループでございますのでぜひ皆さんも入っていただきたいなと思っております。
わ、は
い、
かりました。でもそれに入ろうと思ったらやっぱり書道が書道の先生じゃないと入られないんですか？
いや、よくそう言われるんですけどもね、はい、実際はそうじゃなくて、舞鶴市に在住する方で、
はい、
文章的に読み上げますと舞鶴市に在住しもしくは、職場教授を教える場所ですね、うん、を持つもので本連盟の趣旨に賛同するものとこういう具合に一つなっております。
あ、そしたら はい、書道が好きな方どなたでも入ることはできる、はい、ということなんですか、はい、その条件に合えば。
そうですね。
あ、そうなんですね、まあ、もう書道の先生ばっかりの集まりかなと思ってたんですけども、
よくそう言われるんですけど実際違うんです。
あ、そうなんですね、はいはいはい、でも教えてらっしゃる方も多いということ で、
ね、
その生徒さんの作品展があったりそして、会員の方々の作品展があったりっていうことをなさっている、はい、ということですよね、はいはい、現在会員数はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか？
最近少し減りましてね、
はい、
50名ちょっと超えるぐらい
です。あ、でも、はい、結構いらっしゃるんですね、
はい、過去には100名超えてたんですけどもね。
あ、そうなんですか、
はい
はい、すごいですね。まあでも書道ってっていうか、まあ、なんぼパソコンやなんかねプロやとかっていうような時代になったとしてもやっぱりこう自分自身の手で書くっていうことは多いですからね。署名とかは必ず辞書というふうになってますのでね、綺麗な字が書きたいなって私も思うんですけどもはい、
ご自分の字を書かれるのが一番いいと思いますけどもね。
ああ、そうですか、はい
はいはい、ある程度はね、
うん、
どういうんですか、字の綺麗な人の、
はい、
お手本を見せていただいたりして、
うん、
練習は積んでもですね、
はい、
最終的には自分の性格に合った文字を表現して、書くと、
はい
はい、
そういうこと
がいいと思います。
はい、はい、ねえ、なんかね私の字はね丸文字の漫画文字みたいな ね、
あ、そうですね、
ってよく言われるんですけどね。
硬筆とね、
はい、
筆とはもう全然字のスタイル違いますんでね、
はい、
書き方も違いますしね。それで硬筆が丸文字の人も、
はい、
筆持ったら全然違った字を書かれると。
あ、そうなんですね、
はいはいはい、
なんかもう学校行ってた時以来筆っていうのは持ってないか、筆ペンは持ったとしても、
そうですね、
筆っていうのは持ってないかもしれないのでね、うん、なんかちょっとチャレンジしてみようかななんて思うんですけども、は
いはい、ぜひやってみてください、
ねえ、はい、やっぱり筆ペンと筆というのは違いってどういうところにあると思われますか？
ですね、筆ペンの方は、
うん、
人工のナイロン系の穂先なんですよね、
はい、
それでその硬いんですよ。細く作ってはありますけども、
はい、
墨をつけて、
はい、
で字を書くとですね穂先が束になって硬いんです。
あ、
でピンと弾くような感じなんですね、はいはい、だけど筆は人工の径ではなくって、
うん、
本物の鳥の羽の径を使ったりして、まあ、そのナイロン系 の、 筆もありますけどもね、
はい、
一般的には鳥の径を、
鳥が多いんです
、はい、それから、動物の例えば馬の尻尾の径だとかね、
うん、
背骨のあたりに生えてる径だとか、
はい、
そういった径を使ってですね、
うん、
それをこう綺麗に束ねて、
はい、
で専門家が工場で作られるんですけどもね、
はい、はい、じゃあ、CM の後引き続き伺いたいと思います。
はい、はいはい、どうぞ。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話 077375-3241 077375-3241 0570-75-3241 株式会社大滝工務店。
引き続き株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。さて、まあ、あの筆の違いでいろいろと書き方も変わってくるんですかね。そしたら、
そうですね、はい、あのまあ慣れればね、あのナイロンであろうが、あの天然の毛であろうが、はい、同じように使えるんでしょうけどもね、なかなか難しいと思います。
そうですか、はい、小林さん自身は、やっぱりこう教えに行ったりとか、生徒さん持ってるとかもされてるんですか。
はい、あのやってます、
はいはい、といったところで、
あのね、一つはあの、高齢者施設の文庫山学園ですね、
はい、赤レンガの、
はいはい、市役所の裏側にあるんですね。
そうですね、はいはい、
あそこで今現在30名前後、
はい、大勢ですね、はい、
2つのグループに分けましてね、
はい、
だいたいあの一回りこう目の前で筆を持ってこう実際に書いてですね、そしてあのお手本の通りあの示して、
はい、
そしてあの練習していただくんですけども、なかなかあの時間かかりますんでね、だ
い
たい10名そこそこの人をぐるっと一周したらだいたい2時間ぐらいかかるんです
、そうなんですか、はいはいはい、私習字習ったことがないんでね、どんな感じか全然あれなんですけども、ど、はい、習字の授業しか受けたことがない感じでね、もう本当になんか習字を習ってらっしゃる方ってこう横文字でもこうスーッとまっすぐに書かれるじゃないですか、縦もまっすぐに、はいはい、あとそれがもうぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃなってしまって、はい、心がちょっとあっち行け踊ってるのかなみたいな感じの字やって言われるよう踊ってるなとかって言われたことがあるんですけどね。
あの筆を持ってですね、
はい、
筆の位置が、右胸の前に、
右胸の前に、
前に、
はい、
だいたい位置するように持っていけば、
まあ、なるほど、はい、そこで書けば、そこからだわ、
はい、そこで書けばだいたいまっすぐ、
ずっと、
はい、ですが、この姿勢がですね、
はい、
テーブルに向かってこうまっすぐ向いてなければ、斜めになったりね、右に流れたり、はい、左に流れたり、
はい
はい、それから墨つけることによって途中から字が歪んだりといろいろ出てきますけどもね、一般的にはあの机に向かってまっすぐこう座って、そして
右胸の
前で筆の穂先が振るように位置づけて書けばですね、だいたいまっすぐ
書く。なるほど、なんかまっすぐ書こうっていう気持ちはあるけど、その位置をこうどこに定めるっていうのをあんまり意識したことがなかったんで、ちょっとなんか目から鱗的にちょっと今、嬉しい感じなんですけども、
横も同じ理屈なんですけどもね。
そうなんですか。
左から右までずっと半紙の幅を、はい、ずっとこう線引いてみたら、
はい、
まっすぐ引けるんですけども、
はい、
初めての人は上上がったり、
うん、そうなん、
下へ降りたりね、
私大概こう上がっていく方なんです、ね、
はいはい、で漢字はですね、
はい、
あの心持ち右上がりにこう書くのがあの性格性質上ね、
はい、
非常にいいんですよね。
なるほど、はい、で右へ上がりで、
はいはい、あのまあ、あのかなにしても漢字にしてもあのどういうんですか、辺と作りがありまして、はいはい、隙間、
はい、
その文字の隙間がこうできますでしょ、
はい、
その間にこっち側 の 字の、
はい、
一部をこの間へ彫り込んでいくように、
あ、
はい、書くんですよ、
はい、
そうすると2つの辺と作りがですね、
はい、
一体となって一つの文字を構成できるんです、
はい、なるほど。
でそれを普通にまっすぐこう書きますとね、
はい、
その横の文字がこう長く引っ張ったりして、
うんうん、
でぶち当たるんです、
はい、
だからちょっとこう斜めにして、ね、間にこう彫り込んでいく、
あ、 重ならないように間に掘り込む形 で、
はい、でそういう意味でここの持ち右上がりに書くというのがいいんです。
あ、なるほど。まっすぐ書いたらぶつかってしまうから、はい、ちょっと右上がりに書くとちょっといい感じに、
は
い
は
い、
そうですね。
そういう具合にちょっとやってみたいな今筆がないなとかって思ったり、ね、はい、あ、なるほどね。やっぱりそういうこともあってやっぱ先生に教えてもらうっていうのは大事ですね。
そうですね。あの途中まではね、うん、皆さんしっかり覚えてるんですけども、はい、あのだいぶ慣れてくるとね、うん、だんだんそれ忘れて自己流にね、
そうですね、
書くようになるんですよ、
はい、
そうするとやっぱりまた元へ戻ってね、
はい、
その水平にね、
はい、
書こうとするんですよ。
で
時々はこう注意してあげて、
はい、
こういうふうにちょっと右上がりに書けばね、
はい、
その間へ彫り込めますから、
うん、
字の形は大きくならいでまとまるんです。
あ、はい、あの小林さんでも、もう相当昔から書道はされてたんですか。
あのね、今これちょっとノート見たらね、
はい、
東京オリンピックの時に、
東京オリンピックって言ったらあの2020年の今度のオリンピックじゃないですよね。前ですよね。
もうちょっと前にね1964年です。
わあ、はい、
その時にね、
はい、
やろうと決めたんですよね。
へえ。
なんでかって言ったら、
はい、
東京へ出てまして、
はい、
で東京の美術館巡りをしててですね、
はい、
やっぱり 書の展覧会を見てですね、
はい、
あ、自分はこれ書きたいなというような感じで、
はい、
あちこち見させてもらったんですよ、
はい、え、なんでそんな展覧会巡りをしようと思われたんですか。
単身赴任してましてね。
あ、
そして向こうで、
はい、
1年目は東京見物あちこちね、うんうん、ハトバスも走ってますしね、はい、行くんですけどもね、1年間ぐるっと大体回ったらね、大体回ったら、
はい、
もうあの同じとこへは行かないでしょ、
はい、
そうすると2年目ぐらいからぼつぼつ時間が余ってですね、行くとこがなくなるんで、
はい、
それでもうその美術館とか、
はい、
展覧会の会場へね。
美術館展覧会は何回行っても同じのやってないですもんね。
やってないですからね。
楽しいですね、
はいはいはい、
それを思うと、ま
あ、そういうことでね、
はい、
よくあの東京では行きましたですけどもね。
うーん、
はいはい。
じゃあそこからもう書道をずっと始められて、もう先生の資格を取ってっていう感じなんですか。
それでね、
はい、
大方10年かかってね、
はい、
決心しとるんですよ。
え、大方10年1964年から10年ですか。
はいはいはい。1973年にね、
はい、
これで、9年ですか。
はい、
1973年に決心と書いてます
そうなんですね
、はい、ノートにそれ以外に書いてます。
はい、
はい、で先ほどの何ですかあれ書きましたでしょ、
はい、
あの中に発心決心継続心って書いたんですけども、
はい
はいはい、まあそういうことで、
はい、
発心をしてまずやろうと思って、
はい、
それから何をやるんかということで、
はい、
これをやるんだという決心をして、
はい、
そしてそれをいつまでも継続するというそういう思いだったんですけどもね。
それが小林さんの生きる道ということなんですね。
そうです、まあ、そういうことでしょうね。
発信、初、
はい、
心、そして決める心、はい、継続の心ということですね。
はい、
はい、はい、じゃあここで小林さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。リクエスト曲は、
はい、
はい、
シャルイダンス。
はい、シャルイダンス。しかもユル・ブリンナーが主演されてた映画の、
そのお相手役がデボラカーなんですよ。
はい、
あのね、デボラカーに当時憧れてね、
はい、
はい、
それではお聞きいただきます。ななこちゃったラジオ、今日は西市民プラザ2階の FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私坂根美智子がお届けいたしております。本日はゲストといたしまして、舞鶴書道連盟元理事長で、現在は顧問でいらっしゃいます、小林康夫様にゲストにお越しいただいております。 さて小林さん、まあね、書道のいろいろなコツとかいろいろなお話を伺ったんですけども、小林さん自身今度個展をされるんですよね。
ええ、
はい、日時が3月18日土曜日から22日水曜日、場所が白鳥通りの大森神社の参道を入ったすぐ左側のアートスペース973で行われるということなんですが、こちら入場無料ですのでね、ぜひ多くの皆さんにお越しいただきたいと思いますが、さてどんな書が展示されているんでしょうか。
そうですね、まあ、私は漢字も仮名もまあ勉強はしておりますけども、どっちかといえば漢字の方ですね。
はい、
はい、で漢字の漢詩の作品を、はい、大きな紙に書いたりね、
はい、
小さな紙に書いたりいろいろするんですけども、うん、
はい、
要するにある程度書というものを勉強したらですね、
はい、
いろんな紙の大きさがありますので、
はい、
その紙に合った大きさの文字を、うん、何字書くのかということでコントロールしながら、
はい、
作品として、はい、縦書きの場合もありますし横書きの場合もありますし、
横書きのもあるんですか。
あるんです、はいはい、どちらでもいいんですけどもね、
はい
はい、一般的にはまあ縦書き、まあ、うん、漢詩文ですから縦書きの方が、はい、書きやすいかもしれません、
ね、イメージ的にそうかなと。その書は販売されたりとかはされない、
ご希望があれば、まあ、お買い上げ いただくことがありますけども、
はい
はい、
そうなんですね。
どういうか積極的にはそういうことはやりませんので
そうなんですね、わ、はい、かりました。実は小林さん生まれは大阪なんですってね。
はい、はい
はいはい、私も大阪なんですよ。
そうです、
東淀川なんですけどね。
そうですか、
はい、それこそ戦争は知らないもちろん世代ですけども、なんかちょっと、あ、なんか大阪なんやってちょっとだけなんか親近感っていう感じなんですけども
そうです、
前それに来られたきっかけっていうのはどういったことだったんでしょう。
第二次世界大戦がね、
はい、
竹縄と言ったらおかしいんですけどもね、
うん、
一番ひどくなる直前に、つまり大阪大空襲が行われる直前に、うん、まあ、向こうからこちら前鶴へ疎開してきたんです。
あ、はいはい、そうなんですか。
そんなことで、
はい、
そのままいたら、うん、それこそ焼け野原ですから、
うん、
完全にひょっとしたら亡くなってるかもしれませんですね、
う
ん、
もうでもね、うん、子供の頃っていうことですか。
はい、小学1年生です、
ね、
はいはい、
そしたらもう舞鶴の人みたいなもんですよね。それこそ
そうですね、
はい
はい
はいはい、さて、先ほどもねおっしゃっていただいたんですけども、これが私の生きる道っていうのは発信決心継続心ということで、はいはい、書道の先生なのにマジックで書いていただいて申し訳なかったんですけどもねはい、まあ、その心を決められたっていうのは本当にもう大決心というか、こう、
そう
ね、ね、いろんなところでされたんですよね。
うん、うん、そうですね、東京に出てる時にですね、
はい、
やっぱし行くところがなくてね、慣れてくると、はい、はい、まあ、そんなことで将来のことを考えてはい、
はい、じゃあということでね、3月18日土曜日から22日水曜日、時間が9時30分から夕方の5時まで、白鳥街道の大森神社参道を入って左側のアートスペース973で個展が開かれます。入場は無料ですので、ぜひ多くの皆様にお越しいただきたいと思います。私もね、打ち合わせの時に 私は美智子の道がなかなか形がっていう話したらちょっとしたコツを教えていただいて、なんかねすごい、ああなるほどみたいな感じで、やっぱり先生に習うよは違うんやなっていうふうなことを感じましたのでね、また皆さんも筆を持つ機会を持たれてはいかがかなと思います。さあそれでは最後に、ラジオを聞いてくださっている皆様に小林さんからお願いいたします。これから書道を始めたいとかっていう方に向かってでも結構です。はい、お願いいたします。
そういう意味ですね。
はい、
はいはいはいはい、書道っていうのはですね、
はい、
3つあるんですよ、その学ぶことがですね、
はい、
で1つは書いて楽しむ、
はい、
ご自分で書いて楽しむ、
はい、
それから書いた作品を別の人に、うん、見せて楽しむ、
はい、
で最後の3つ目は、人様の作品を、
はい、
私や自分自身が見て楽しむという、
あ
その3通りあるんですよ、
はい、
で一般的には、まあ、書道をやりませんかという話をした時にですね、
うん、
これは書くと、要するに最初の、書いて楽しむという部分ですね、これをその強調しとるわけですけども、
はい、
あとですね、なかなかその、書いたら今度それを人様に見ていただくというね、その動作がなかなかできない。
なかなかですね、
はい、ですがね、やっぱし例えば昨日も公民館の作品展があったんですけども、
はい、
でそこでたくさんの人が生徒さんが出されてですね、そしてその、まあ、自分の作品と他の人たちの作品がこういう具合に並びましてですね、
はい、
比較をご自分でされたんです、
うん、
そしたら1枚だけ自分の作品を見た時に小さい文字だなと思っとったやつが意外と大きかったりですね、
あ、
はい、線が太かったり、
比べてみううたら、まあ、そういうことが分かるということですよね。
そういうことはやっぱりね、他の人と一緒にこうやらなきゃ分からないんですね、
はい、
はい、まあ、そんなことで楽しんでおります、
はいはい、ありがとうございました。本日ゲストにお越しいただきましたのは舞鶴書道連盟顧問の小林康夫様でございました。今日はどうもご出演ありがとうございました。
どうもありがとうございました。